ハレルヤ、天皇とおさま、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともにこのように教会に集い、またズームオンラインを通して礼拝できますことを感謝いたします。私たちはこの度、本当に災害に遭っておりますが、その中でも本当に主が守ってくださり、また新しい、学びを与えてくださっていることを感謝いたします。これからのひととき、主イエス・キリスト様にお委ねして、皆によってお祈りいたします。アーメン。はい。ではですね、今日は、主に聞き従う人生をと題してお話ししたいと思います。緊急事態宣言が発令されて、もう1ヶ月以上過ぎました。39件は、宣言解除されましたが、依然としてコロナウイルス感染拡大する危険があり、経済破綻の問題も抱えています。私たちは今、戦後最大の試練を迎えていると言われていますが、幸い私たちは感染から守られ、生活も守られています。しかし、実際に罹患し、亡くなられた方や、経済的に窮地に立たされている人たちもいます。今でも決して楽観視できる状況ではありません。続けて3密を避け、これ以上感染が広がらないように、一日も早く収束するよう注意し、また祈っていきましょう。それと同時に、私たちはこの状況、局面から何を学ぶことができるでしょう。まず社会的にですね、危機に直面するとき、大切なことは、パワーポイントのメッセージの方を出してもらっていいですか。はい、次ですかね。はい、ここですね。危機に際して一番目に、まず実態を正確に把握して対策を取ります。また2番目の、リーダーは責任を取る覚悟を持つ必要があります。また3番目、フォロワー、まあ、私たちこの場合は国民ですね。フォロワーはリーダーを信頼し、共同することが大切です。この3つについて少し考えます。1番目、実態を正確に把握して対策を取る必要があります。危機に際した場合、楽観視しないということです。日本は戦後長い間平和でした。よく言われるのが平和ボケ、危機管理に弱いのです。しかし SARS 被害を受けた台湾は、その失敗の経験を生かして、今回のコロナ対策を迅速にかつ徹底的に行いました。日本もこの失敗の経験を今後に生かしていけると信じます。次に、リーダーは責任を取る覚悟が必要です。日本は初動も遅く、様子見ながら徐々に対策を取っていったように思います。経験がなかったからとも言えるでしょう。また批判を恐れて徹底的な対策を取れなかったことも。民主主義国家の先輩国であるヨーロッパやアメリカが自国民を規制し自由を制限している時も、日本はお願いすることしかできませんでした。それでもヨーロッパやアメリカのような大感染に至ってないのは、日本人の性質が功を奏したからでしょう。 よく言われるのは、日本人は基本的に清潔であること、次に非常に道徳的で和を尊び、政府の要望にも快く応じたことです。外国のように命令や罰則がなくても要請に従って行動したのです。これは驚くことであり、また誇れることでもあります。フィリピンでは独裁で有名なドゥテルテ大統領が、政府の命令に従わない者は軍や警察が射殺してもいいという指示を出したそうです。それでも従わない人がいるし、コロナウイルス感染はフィリピンでもまだ収束していません。次に3番目、フォロワーはリーダーを信頼し共同するということですね。リーダーや関係者を批判することは簡単です。しかし批判からは何も生まれません。政府や専門家はあらゆる方法を駆使して情報を集め、解決策を追求したことでしょう。また医療現場で働く人たちは犠牲を払って自分の感染を恐れながらも医療に今も従事しています。今回の外出自粛要請に関しても、私たちは政府を信頼して従いました。それが感染収束につながると信じたからです。また指示待ちではなく、自分にできることは積極的に実践していくことも重要です。今後も気を緩めず感染防止に努めましょう。私たちは批判ではなく共同することが求められているのです。はい、感謝します。では今日は聖書から学んでいきたいと思います。一つはダビデ王のことですね。ダビデ王はイスラエルを代表する偉大な王と言われていますが、彼は何度も何度も危機に直面しました。その時彼はその危機をどのようにして乗り越えたのでしょうか。ダビデ王はエッサイの8男でした。8番目でした。子供、男の子のですね。姿も立派で言葉に分別のある人でした。サウル王に仕えてイスラエルの戦士の長となります。ダビデが戦いに勝った時、民衆はサウルは千を、ダビデは万を打ったと訴えながら喜びました。しかしその時からサウル王はダビデに妬みと疑いを持ち始め、ダビデを恐れるようになります。サウル王はダビデを執拗に追い殺そうとします。追われる途中、ダビデは二度サウル王を撃つ機会がありましたが、二度とも手を下しませんでした。それはどうしてでしょうか。皆さんどうしてだと思いますか。自分を殺すために執拗に追ってくるその敵、王ではあるんですけども、それを撃つチャンスがあったのにしなかった。それは主がダビ、油を注がれた王に手を下すことはできないとダビデが言っています。ダビデ王は主が与えられた権威を重んじたからでした。一番目ですね。では聖書を読みたいと思います。開ける方は開いてください。第2サムエル記5章です。そして最初にですね、 今日は聖書朗読を小西姉妹にお願いします。まず最初に第二サムエル記5章の17から20を読んでください。小西姉妹、聞こえてないので外していいですか？
聞こえますか？
はい、聞こえます。はい、はい、大丈夫です。
はい、じゃあ読みます。
はい。
ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き両外に下っていった。ペリシテ人は来てベンハイムの谷間に展開した。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか、彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。それでダビデはバール・ペレツイミンに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れているように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバール・ペラツイムと呼んだ。
はい、感謝します。ここは、ですね、後で説明しますけども、ペリシテ、イスラエルの敵ペリシテ人がダビデを狙って登ってきた時の記事です。その時ダビデは主にどうしたらいいでしょうかと尋ねました。するとその時主は登れと言われましたですね。これを覚えていてください。はい、では次の、同じく5章の22、23、25を読んでください。
はい。ところがペリシテ人はなおもまた登ってきてレファイムの谷間に展開した。そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた。登っていくな、彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。
はいですね。
ダビデは25、はい、ダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。
はい、これもですね、ペリシテ人のとの戦いの時ですけれども、これ違いが分かりますでしょうか。これ1回目と2回目の違い、ちょっと分かる人ちょっと手を挙げてみてください。はい、じゃあ大鶴兄弟が分かるそうなのでマイクを使って。マイクありますか？はい、最初に読んだところと次に読んだところの違い。大鶴兄弟が違いが分かるということでしたので、じゃあ大鶴兄弟に発表してもらいます。どうぞ。
はい、最初は最初主に伺った時に、
大鶴兄弟ちょっとちょっと外して、
最初に主に伺った時には、登れと主は言われました。で、2回目は2回目もまたちゃんとダビデは主に伺って行くなと言われました。で、ちゃんと主の言う通りに命じられた通りに行動を行ったがゆえに勝つことができた。
はい、はい、100点満点です。はい、よくできましたですね。同じ戦い、敵も一緒でした。だから1回目神様に聞いて勝利しました。私たちはまた2回目も聞くでしょうか。あ、1回目登っていって勝ったから今度も登っていこうと思わないでしょうか。そこなんですね。しかしダビデは 同じような戦いであってもその都度主に伺いました。すると主の答えはやっぱり違ってたんですね。1回目と2回目の主の言葉は違っていました。でダビデはその都度聞いたから、その作戦を変えることができて2つとも勝利することができたのです。まさにそれが大切なことなのです。私たちは成功体験を真似ようとしますですね。しかし真似では成功することはできません。あの人があんなして、あ、ね、成功した。例えば教会もそうなんですけど、よく成功の本を出されてます。成功者のですね、で本を読んで同じようにしてもならないのですですね。私たちはじゃあどうしたらいいのでしょうか。どうしたら勝利し続けることができるのでしょうか。はい、次ですね。ここに書いてあります。成功体験に頼らず一回一回主に聞いて従うことが大切だということをこのストーリーは私たちに教えています。では原則ですね。原則とは何でしょうか、ね、主に聞くということでもあります。でも一回一回主に聞いてもですね、答えてくださらないという声があるんです。どうしたらいいでしょう、ね、はい、まずですね、一般的なことは聖書に書いてある通りしてください。例えばね、喧嘩してなかなかね、その喧嘩が収まらない、どうしたらいいでしょうかと主に聞いても答えがありません。じゃあどうしたらいいんでしょうか。はい、どうしたらいい。実は聖書に書いてあるんですね。書いてありますよね。どうし、和解しなさいと、ね、はい、で自分から謙遜になりなさいと。原則は聖書に書いてあります。しかし書いてないとこもあります。誰と結婚したらいいかとかですね、どこに住んだらいいか、どんな車を、ね、買ったらいいか、そういうのは書いていません。書かれていません。それはやはり主に伺って答えをいただいていくことが大切です。はい、ですね、今回日本人の忠実さを再認識しました。日本のクリスチャンは忠実な人が多いと聞きます。ダビデも忠実な人でした。感謝いたします。はい、またですね、今回は本当に素晴らしい時になりました。皆さんと共に十一を捧げることができる機会が与えられたからです。どんな大金持ちも貧しい人も同じ金額を捧げることができます。経済的に余裕があって辞退しようと思っていた人たちもぜひ給付を受けてください。そして主に十一をお返しした後に、それでもさらに余裕のある方は、残りを教会や必要のある人や、また尊い活動のために捧げてください。それはお金を有効に用いることであり、あなたは種をまくことになります。あなたが惜しまず、喜んで捧げるなら、その種は芽を出し、多くの実を結びます。主があなたを大いに祝福されるのです。共に喜ぶことを感謝いたします。では、まずですね、小西姉妹。
はい。
第二コリント9章の6と7を読んでください。その後皆さん、はい、その後皆さんと一緒にお読みしましょう。はい、では小西さんお願いします。
私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、 豊かに巻く者は豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
はい、では一緒にお読みしましょう。3、はい。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。はい、感謝です。11返金、献金には素晴らしい約束が伴っています。あなたの人生を主にお任せできるということです。もしあなたが人生に行き詰まっているなら、まず捧げてください。そして開かれた天の窓からあふれるばかりに注がれる祝福を受け取って、新しい人生をスタートしてください。借金がある時から11を捧げ始めた人がいます。決心して始めました。するといつの間にか借金を返済していました。そして今はいつも臨時収入があり、その都度11を捧げ続けています。神様は11すべての捧げ物を私の宮に携え来て、私を試せ、あふれるばかりの祝福をあなたに注ぐか否かを見よと言われました。感謝いたします。主を試して祝福を受け取っていきましょう。私たちはコーチングで7つの本質を学んでいます。今まさに第7番目の適応可能な構造が問われています。毎週日曜日、教会に集まっていたのが集まることができなくなった。幸い私たちはズームオンラインという手段を用いて礼拝を続けることができました。共に集えなくても、リアルタイムに兄弟姉妹の顔を見、声を聞くことができます。私たち牧師にはその技術がありませんでした。しかし幸い IT に詳しい兄弟が準備、接続、連絡等を一手に引き受けて献身的に奉仕できました。本当に神様はタラントのある方々をですね、本当に用意していてくださいました。その中で今まで礼拝に参加していない人たちもオンラインによってつながっています。新しいネットワークが形成されつつあり、今後の伝道にもつなげていきたいと思っています。5月14日、福岡県は緊急事態宣言が解除されました。いずれコロナ感染は収束するでしょう。しかしその後、私たちはどのような行動、構造を作り出していったらよいのでしょうか。では今から、グループタイムを持ちます。で、そこで質問を2つ用意してますので、次出してください。1番目の質問ですね。今回のパンデミック、コロナ感染によって私たちは見えませんが、何を学んだでしょうか。今回のことで何を学んだでしょうか。2番目、コロナ収束後ですね、私たちはどのような意識を持ち続け、またどのような行動をしたらよいのでしょうか。収束後、 のみではなく、今からはですね、1番家族において、2番職場や学校において、3番教会において、どんな意識を持ってどんな行動をしたらいいか、この2点について話し合ってもらいたいと思います。では20分間ですね、だから45分まで話し合ってください。でリーダーさんが各グループに、いつもですね、教会の礼拝でリーダーをしてもらっているリーダーさんがおられます。その方がリードして話し合いをしてください。2人以上、少なくとも2人以上 なるようになってますか。
ですね、はい、今日はちょっと信頼の方がお見えになってないので、
はい、
山下先生のところが先生お一人になってしまっております。
はい、それ大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、ここで、はい、一緒でいいです。
はい、はい、で皆さん、スミさんのところはスミさんの携帯を使って、まあ、そこに集まっておられるといいと思います。小西さんのところには森本あひろこさんとお二人ということですかね。はい、それと、あ、これはもうオンラインじゃなくて、
あ、そうです、そうです、そうですね。
はい、あの久保さん、久保島のところは久保さんに今あのリーが参加してくれてるので、はい、それと元々姉妹がそこにいらっしゃるん
ですね。
リーは誰、本営、はい、
リーはどちらですか。リーどっちですか、本営ですか、シャオリン、あ、リー、あ、
はい、どっちだっけ、
リーエンジ、
リーエンジどっちだっけ。
リーエンジじゃないです。
あ、本営、本営、本営、はい、本営ね、はい、本営、はい、はい、
じゃあスタッフしました。
はい、本営ね、はい、
久保さんのところに入れております。
はい、
久保さんのところで話してください。はい、それから伊藤さんのところは、実は、
エリさん、
エリさんが一緒に入れるようにと言われているので、はい、エリさんと一緒にしてあります。
はいはい、
それと三坂さんはちょっと私でいいのかな、あの、まあ後からでもいいんですけど、とりあえずブレイクアウトに入っておりますので、はい、今からそれではメッセージを送りますので、それで、イエスと押してください。落ちてもらって別室に入りますので、よろしくお願いいたします。じゃあいいですか先生。
はい、いいです。じゃあお願いします。
初めての試みなんで、私です、ね、ちょっと回っていくかもしれません。はい、よろしくお願いします。
は
い、
じゃあ45分にまたですね。はい、はい、戻ります。
はい、送ります。はい、
45分です。はい、じゃあ教会はこの大鶴兄弟がリードして話をしてください。はい、はい、じゃあグループタイム感謝します。どのような話し合いがなされたでしょうかですね。今回のコロナ感染によって私たちは散らされました。使徒の時代にも弟子たちが迫害によって散らされましたが、その結果福音が全世界に伝えられていったのです。現在クリスチャン人口は24億人で、イスラム圏にも福音が今伝えられています。今回もただ散らされただけでなく、福音が広げられることが神様の御心ではないでしょうか。この世はいずれ再創造されます。新しい世界と新しい秩序が生まれるのです。より多くの人たちが、私たちの家族が、その世界に入ることができるように、私たちはその働きが委ねられています。そのために私たちが先にイエス様に出会い、救われたのです。私たちが家族のため、人々のために貢献することができるように祈りましょう。最後に御言葉を読みます。主はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めて救われるのを望んでおられるのです。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はオンラインにおいて 初めてグループタイムも持つことができましたことを感謝いたします。私たちは感染後も本当に私たちが元のままの状態であるのを神様あなたは喜ばれるでしょうか。私たちの意識が変えられて、もっと目を霊的目を開かれて、主よ今後何が起こるのか、それに私たちはどう対処していくべきなのか、また私たちは何をなすべきなのか、どうぞあなた様ご自身が目を開いて、一人一人が本当に深くそれを知ることができますように、どうぞ助け導いてください。あなたが先に私たちを救われたには目的があります。私たちには働きが委ねられています。そのことを再度覚えて、ここで兄弟姉妹と共にそれを分かち合うことができたことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では牧師先生とお代わりします。
自分が農業をしている人だと考えてください。でこの年皆さんは収穫がありました。で皆さん収穫がありましたが、皆さんが賢い人ならば、その収穫したものを全部は食べません。来年があるからです。必ず一部は取ってですね、来年の種まきのために使うはずです。でないと来年がないからです。でそこで聖書は何て言ってるかというのは、10分の1を種として取っときなさい、 90% は食べていいですよというのが聖書の教えなんです。でこの10分の1を今度はですね、種をまくんです。で神様の畑に巻きなさいって言ってるんです。神様の畑にあなたがその残した種をまけば、神様は必ず前の年よりもっともっと大きな収穫を与えますというのが聖書の約束なんです。だから私たちはそれを信じてですね、種をまくんです。おそらく皆さんがですね、それを忠実に行うならば、来年はもっと大きな収穫があり、その10分の1をまけばもっと大きな収穫が毎年毎年繰り返されるはずです。聖書には少なくまく人は少ない収穫を、多くまく人は多くの収穫をとあります。10分の1に限らずもっと種をまけばあなたはもっと大きな収穫が得ますと、まあ、これが神様の約束です。ですから収穫があったら全部食べてしまわないで、その一部をですね、天国の種まき、種のために取っておいて、どうぞ天国に種をまいてください。神様がこの法則を私たちにお与えくださったことをですね、心から感謝したいと思います。はい、でそれでは今から感謝の捧げ物の時を持ちます。まあ、こちらでも賛美をいたしますので、皆さんそれぞれ賛美しながらですね、感謝の捧げ物の時を持ちます。